町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。
搭乗したプライベートジェット機の墜落によって死亡したロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏の葬儀が今週火曜日8月29日出身地のサンクトペテルブルグ郊外で行われました。
外伝によりますと親族の意向に沿って親族や親しい友人ら 2,30 人程度が参列するだけの簡素なものだったとのことです。プリゴジン氏の死をきっかけに政権批判や戦争への不満が高まることを危惧しているのでしょう。早々にプーチン大統領は参列しないと公表するなど政権が簡素な式になるよう圧力をかけていた形跡があります。
まあ、加えて気になるのは航空機事故調査の国際基準に基づく事故調査が行われずロシアの連邦捜査委員会による独自の調査が行われていることですよね。プリゴジン氏は6月に起きたプーチン政権に対する反乱を主導した人物です。このため欧米ではジェット機墜落への政権や軍の関与を疑う見方が広がっています。アメリカのジャンピエール大統領報道官は葬儀のあった日の記者会見でロシアの大統領府クレムリンには反対する者を殺してきた長い歴史があると発言。改めてプリゴジン氏がプーチン政権によって暗殺された可能性を示唆しました。
ロシアのような国の情報統制というのは怖いなと改めて感じざるを得ませんよね。
そうですね。その情報統制といえばロシアに対するドローン攻撃の問題もあります。はい、ロシアではこのところウクライナによるロシア領へのドローン攻撃が増えている、かなり増えているにもかかわらずその実態がほとんど報じられず一般のロシア国民が戦争の問題を考える機会が奪われているというんですね。改めてどうすればこういう国の人々に正確な情報が伝わるのか西側の日本のジャーナリストとして思いを巡らさずにはいられない状況が続いています。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
はい、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはランキング外のニュースからご紹介しましょう。
火曜日8月29日に総務省がネットのみの NHK 視聴者にも負担を求める方針を表明。来年にも新たな負担が発生か。
現行のテレビ受信機保有者が払う受信料との整合性や他の報道機関のネット事業への打撃といった議論はほとんどされておらずテレビを持たない庶民いじめに他ならずNHK 優遇策に過ぎないとして批判を浴びてもおかしくないような話だと僕は思います。
火曜日8月29日厚生労働省が人口動態統計を発表。今年1月から6月の出生数が37万1052人と去年の同じ時期を 3.6% 下回る。
続いてニュースカウントダウン5位のニュースはこれです。1970年代のピークの後日本ではめっきり行われなくなっていた事象が東京都心の北の玄関口の一つ池袋で勃発しました。
昨日8月31日西武池袋本店の異例のストライキの一方でセブン&アイホールディングスはそごう・西武の売却を決議。アメリカの投資ファンドのフォートレスインベストメントグループへの売却後、売り場の構成や雇用の維持に懸念があると反発したそごう・西武労働組合がストライキを実施して全館臨時休業という異例の事態の中で親会社セブン&アイは臨時取締役会を開きそごう・西武グループの売却を正式決定しました。売却額はおよそ2200億円で916億円の債権放棄貸付金の返済免除も行うとのことです。 アメリカのファンドへの売却後は西武池袋本店の一部に1階から家電量販店のヨドバシカメラが出店する計画で、池袋のステータスにもなっていた西武内の高級ブランド店が減少することになっており、労働組合だけでなく地元豊島区や西武鉄道なども売却計画に難色を示していました。
まあ、まさに四面楚歌だったセブンアイですが、こちらは物言う株主から採算の悪い百貨店事業から撤退し、コンビニ事業の比重を高めることを迫られており、背に腹は変えられないという事情を抱えていました。はい。雇用については西武百貨店の従業員をコンビニで採用するなどの形で処遇する方針としているようですが、テナントの従業員なども含めて十分な支援をしてほしいところですよね。折からの人手不足が衝撃を緩和してくれるといいかなという気もします。4位のニュースはこれです。
おととい8月30日岸田総理がガソリン価格抑制のため補助金を延長すると表明。今月9月末に期限を迎えるガソリン補助金を年末まで延長、段階的に拡充し、10月中にレギュラーガソリンの販売価格を全国平均で1リットル当たり175円程度となるよう調整すると総理官邸で記者団に語りました。
対策は対象を生活困窮者などに限定すべきでした。年末に本当にやめられるかも今後の注目点です。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
昨日8月31日に NTT 法見直し問題で岸田総理が甘利氏と協議。自民党の甘利前幹事長は党の NTT 法の在り方検討プロジェクトチームの座長を務めており、総理との協議後廃止を含めた抜本見直しについて総理の意見を伺ったと話しました。総理は私の考えを整理したいと語ったとのことです。
これことの発端は大幅な増額が必要な防衛予算を確保するため政府が保有している NTT 株を売却してその売却益を当てるという発想でした。
はい。
で、NTT はかつて国営独占事業者だったため、その民間企業への衣替えのため NTT 法が、そう制定され、その規制に従っているだけでなく一般の電気通信事業者を規制する電気通信事業法の対象でもあり、まあ、いわば二重規制を受けています。前にもこの番組で説明しましたが、この NTT 法は民営化から40年近くが経って時代に合わない部分が増えてきています。
それはどういった部分でしょうか。
まあ、例えば、毎年の事業計画や取締役の選任でいちいち総務省の認可が必要な、状態がありまして、これは機動的に決断できません。時代遅れで過剰規制ではないでしょうか。はい。まあ、見直しが必要で見直すべきことは明らかです。まあ、しかし携帯電話には障害がつきものですから、それを考えると固定通信サービスを全国広くあまねく展開することを義務付けるユニバーサルサービスの、改変存続は必要な気もしますよね。KDDI、ソフトバンク、楽天といった他の会社はどこもそういうことやってませんもんね。
そうですね。でも防衛予算というのは必要ですよね。
まあ、そこおっしゃる通りなんですけど、これも本当に売却がいいのかという問題があると思うんですね。はい。まあ、今NTT は毎年国庫に多額の配当金を払ってるわけです。でこれを防衛費増強に充てると、他の財源にせずに防衛費に充てるということをルール化する方が簡単かつ、安定的じゃないかと僕は思います。
それはなぜですか。
なぜならば、まず NTT はその NTT 株の、政府は NTT 株の3分の1を持っており、これが例えば中国のアリババのような企業から敵対的な買収を受けにくい歯止めになっていたからなんですね。まあ、上場している一般企業並みになるんだと言ってもですね、時代を担うアイオン、まあ、光電融合技術を開発実用化中の NTT のような企業はやっぱり海外企業から、狙い撃ちされかねないので、経済安全保障の観点から政府有株の売却は大きなリスクと言わざるを得ません。まあ、長くなるんでそこの詳細は省きますけども、対案とされる外為法の改正ではカバーしきれない深刻な問題もあります。またこれは1985年の NTT 民営化の際の失敗なんですけども、はい、発行済み株式の3分の2を売却するにあたって何回にも分けて大量放出をせざるを得なかったんですが、まあ、この間、 NTT 株、NTT 株の株価が低迷し、既存の投資家が長年株安に苦しむ展開になった時代がありました。まあ、今回、政府保有株、まだ3分の1ありますから、これを売却するといえば何回かに分けるからで、分けるしかないので、はい、やっぱり同じような事態になりかねませんよね。最後にその政府保有株を長期間かけて NTT 自身に自社株買いさせようっていう案もあるみたいですけども、これ当然ながら政府保有株だけでなく一般投資家の保有株も対象にする必要が出てきそうですよね、うん、はい、そうなるとまあ NTT の財務にとってはとんでもない負担になるだろうっていうのも明らかです。
なるほど、これ難しい問題が山積みですね。
そう思います。なので慎重かつ広範な議論をしてもらいたいなと僕は思っています。では2位のニュースはこれです。
おととい8月30日、中国不動産デベロッパーの碧桂園カントリーガーデンが今年1月から6月の連結最終損益が過去最大の赤字だったと発表。赤字額はおよそ9800億円だったということです。
はい、碧桂園は業界トップ、中国不動産デベロッパー業界の優等生と言われてきた企業です。先週もこの番組の深掘りコーナーで、この業界の、不振が中国の、経済危機を招かないと、世界経済にとってもリスクだとお伝えしましたが、うん、やっぱりしっかりモニターしていくことの重要性が改めて浮き彫りになった格好ですよね。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
今週、処理済み汚染水の海洋放出に関する中国から日本への嫌がらせ電話が殺到する事態に。処理済み汚染水の海洋放出とは無関係の公的機関や民間企業の被害は大きく、日本政府は外交ルートで繰り返し中国に抗議しています。
はい、ニュースにもありましたが、この番組では福島第一原発から排出される H3 トリチウムを含んだ水を中国が言う汚染水には決して当たらないものの、トリチウムは除去できていないので処理済み汚染水と呼ぶようにしています、はい、でこの処理済み汚染水をめぐる問題は中国からの嫌がらせ電話が日本に殺到する事態を招きました、しかし問題はそれにとどまりません、うん、そこで今日はこのところの処理済み汚染水をめぐる動きをこの後番組後半のコーナーでまとめて整理してみようと思います。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後は、今町田さんがお話ししたように、処理済み汚染水の問題をまとめて深掘ってもらいます。
今日の深掘り。
はい、さて今日のテーマは、
科学的根拠なき中国の禁輸が招いた処理済み汚染水をめぐる大混乱、繰り返すが政府は WTO 提訴を急ぐべきである、
先週木曜日8月24日にようやく始まった東京電力福島第一原発の処理済み汚染水の海洋放出は、この8日間の間にさまざまな波紋を呼びました。お知らせの前にもお話しましたが、今日の深掘りはこの目まぐるしい動きを整理した上で、早期の混乱の収拾、事態の沈静化には今何が必要か考えてみたいと思います。杉浦さん、まずこの、迷惑電話に関する記事を紹介してください。
はい、日本経済新聞の今週水曜日8月30日付の朝刊によると、中国からとみられる迷惑電話に関する警察への相談が28日正午までに31の都府県警に対し計225件あったと明らかにしました。ただ何百回も迷惑電話がかかってきたケースでも相談件数としては1件と計上されているとみられ、実際の電話の回数は不明とのことです。
まあ、確かに今のところ全容は不明なんですが、まあ、新聞やテレビを丹念に見ていくと個別の悲惨なニュースはかなり報じられてますよね。
そうですね。まず当事者の東京電力の発表によると、東電には中国からの嫌がらせ電話が8月24日からの4日間に6000件以上あったといいます。東北地方の地方紙は30日に判明した事実として、原発から100キロ以上離れた山形県の南陽市役所に放出が始まった24日からの5日間に3800件以上の迷惑電話があったと報じました。 市が発信元の電話番号に中国発を示す国番号86がついていたら即座に切るよう交換手に指示した日もあったということです。また全国紙によると同じく30日までに福島県庁に合計でおよそ3200件、福島市役所におよそ1815件の中国からの迷惑電話があったことが分かったそうです。また民放の情報番組によると都内の病院に迷惑電話が殺到して医師が貴重な睡眠時間を奪われたところがあったり、福島市内のラーメン屋さんで1日に900件を超す迷惑電話を受けたりしたところもあったということです。それから中国では日本人学校に透析があったり、中国人旅行者の宿泊や飲食の予約キャンセルが相次ぐといった例まで出ており、事態は非常に深刻とみなさざるを得ない状況です。
松本総務大臣はこの迷惑電話が殺到する最中の29日の記者会見で、迷惑電話が発生していることは極めて遺憾で大変憂慮していると述べ、迷惑電話の受信を拒否できるサービスを顧客に円滑に案内できるよう NTT 東日本と西日本と事業者団体に要請したと説明しました。はい、こうした迷惑電話殺到の背景には、中国メディアが相次いで処理水の処理済み汚染水の海洋放出を批判しているほか、 SNS でも中国人の不安を煽るような情報が拡散されていることがあります。
例えばどういった記事や書き込みでしょうか。
メディアの記事の代表的なものは中国共産党系メディアの環球時報の記事でしょうかね。29日付で前例のない環境リスクを引き起こしたのは他の誰でもなく日本だ。日本当局が、日本社会の反中感情と中日両国民の対立を意図的に煽っているなどと主張しました。中国紙の第一財経日報の電子版も24日付で、広報の予算規模が処理水放出そのものの費用を大幅に上回る点を問題視していました。日本政府は核汚染水の有害性がより低い処理法を採用するよりも広報活動に資金を費やしたいと考えていると報じたんです。
はい、
その根拠は日本が処理済み汚染水の放出に関する偽情報対策として来年度予算の概算要求に700億円を盛り込む検討をしていることです。予算規模が処理済み汚染水の放出費用を上回る点と引っ掛けて、日本政府は核汚染水の有害性がより低い処理法を採用するよりも広報活動に資金を費やしたいと考えていると、ねじ曲がった解釈を伝えたわけですね。でこの報道は、福島第一原発事故から、12年を費やし、あの凍土壁などさまざまな試行錯誤と予算を費やした結果、ようやく最終的にたどり着いた処理方法が除去装置アルプスを使って放射性物質をほとんど取り除いた上で、取り切れなかったトリチウムだけが残った処理済み汚染水を薄めて海洋に放出するという方策だった事実や、この方策に IAEA 国際原子力機関が安全だとお墨付きを与えている事実を無視しているわけです。まさに歪曲のオンパレードとしか言いようがありませんよね。こうした記事に煽られて中国のティーンエイジャーがよく考えず日本に嫌がらせ電話をかけている例も多いとされていますね。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、科学的根拠なき中国の禁輸が招いた処理済み汚染水をめぐる大混乱、繰り返すが政府は WTO 提訴を急ぐべきであると題してお送りしています。さあ、お知らせの前は、中国政府の情報開示姿勢が処理済み汚染水をめぐる中国からの日本への嫌がらせ電話の殺到を誘発している可能性が高いというお話でした。では前半の続きになりますが、この問題をめぐる中国の SNS の書き込みはどういった状況でしょうか。
SNS 上にはドイツのヘルムホルツ海洋研究センターが福島第一原子力発電所事故の翌年、つまり2012年に発表した、事故当時流出した放射性物質の海洋拡散シミュレーション ていうのがあるんですが、はい、これを今回の海洋放出の影響のシミュレーションと紹介する情報もあったとのことなんですね。で、反面中国では処理済み汚染水の安全性に関する科学的根拠を説明した投稿やアカウントが削除されたケースも見つかっています。はい、中国の匿名 SNS 調査機関の、グレートファイヤー .org によると、削除されたのは中国の原子力専門家を名乗るアカウントで、中国国内の原子力発電所で当局が定めるトリチウムを放出する上限は、福島第一原発の8倍であり、今回の福島の放出は心配ないと、まあ、正確なこと、つまりその、中国政府の主張に都合の悪い事実が書かれていたというんですね。
そういう事態というのは一体何を意味しているんでしょうか。
まあ、リスナーの皆さんもよくご存知のように、中国はメディアや SNS の統制が厳しい国ですよね。はい、にもかかわらずこれだけ日本バッシングが起きているというのは、中国政府が黙認している、さらには、暗黙の奨励をしていると見る向きが多いですね。で、実際のところ中国外務省の、王文賓副報道局長は、今週月曜日8月28日の記者会見で、迷惑電話などが殺到している事実を把握してないととぼけましたよね。で、その一方で、日経電子版によると中国の在外公使館の大使館の SNS が多様な言語で日本批判を強めています。中国が大使館機能を置くおよそ180カ国地域を対象に SNS での投稿を調べたところ、少なくとも55カ国以上で日本を非難する内容の投稿や中国メディアを引用する投稿が確認できたというんです。まあ、ここまで来ると中国政府が、日本叩きを主導していると言わざるを得ず、国内の経済不振から国民の関心をそらし、矛先を日本に向けようとしているとの見方が説得力のあるものに見えてきてしまいます。
ではこれに対し日本政府はどのような対応をしているんでしょうか。
昨日ですね、野村農林水産大臣が処理水と言うべきところを汚染水と言い間違えて謝罪会見をするような、まあ、笑えないミスはありましたけども、だけど、まあ、国内対策全般見ると、まあ、一生懸命やってくれてると言っていいんじゃないでしょうか。はい、まあ、海洋放出状況は毎日モニター結果を公表して異常がないことを明確にしてますし、中国の日本産水産物の禁輸に対して岸田総理は昨日国内の水産業者に対する追加の支援策も発表しました。で、総理といえば、昨日の昼食で福島産のヒラメやスズキに舌包みを打ってみせたり、豊洲市場の、視察の際に福島県産のタコを試食して美味しく安全だとアピールしたいと話したりして、まあ、ソフトな形で努力しているとも言えますよね。またアメリカですけども、エマニュエル駐日大使が昨日福島県相馬市を訪問し、地元の漁業関係者らと、交流の上、日本国内外の人に福島の魚は安全だと知ってほしいと訴えるなど、しっかり側面サポートしてくれてる印象ですよね。加えて、中国の偽情報に騙されてはいけない、中国の経済的威圧に屈してはならないと日本を励ましていました。
では日本の対応に問題はないんでしょうか。
まあ、放出開始前のこと、その前からのこと、中国が在外公館を利用してフェイク情報を発信しまくっていたのに対して、量の上でも質の上でも負けないぐらいの正確な情報の発信をしていなかった、これは、まあ、今の時代としては失敗と言わざるを得ないかもしれません。はい、あと、まあ、僕前から言ってますけども、 WTO 国世界貿易機関への提訴、日本は急ぐべきじゃないでしょうかね。科学的根拠に基づかない禁輸措置は明らかに WTO ルール違反で、こちらは IAEA のお墨付きもしっかりと取ってます。提訴しない手はないんじゃないでしょうか。高市経済安全保障担当大臣や松野官房長官が最近の記者会見で、直接間接に WTO 提訴を示唆すると、中国外務省の王副報道局長は、向きになって中国の措置は完全に正当で合理的だとやってましたよね。僕あれ焦ってるように見えた、まあ、焦りの表れだと思ったんですが、それでもああいうこと言わせていては、国際社会に日本の正当性を分かってもらうのは難しくなります。毅然として出るところに出て、圧倒的な勝利、勝ちを収めてほしいなと思います。
以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、番組最後ですけど、ここで杉浦さんにクイズです。
はい、
今日は何の日でしょうか？
今日9月1日。
はい、
防災の日。
そうですね、100年前の9月1日、関東大震災があったと。で、まあ、いうことはそのちゃんと、まあ、防げないけど、その被害は少なくしようということでこの日を定めていますね。
はい、
まあ、皆さんもあの地震が起きたらどうするか、ちょっと思いを巡らせてみるのもいいんじゃないでしょうか。
そうですね、こういった機会に防災グッズや避難場所の確認、連絡の取り方などもね、家族で話し合っていただきたいですね。
はい、ぜひ試してみてください。
さあ、この番組の YouTube 町田鉄の経済チャンネルもご覧いただいていますでしょうか。先月からスタートしています。先週の放送も配信していますので、ぜひ皆さんチェックしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さよなら。